彩香のサンセットロング。はい、8月に入りましたけれども、毎日暑いですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。塩見さやかです。夏といえばですね、やはり夏フェスですよね。今年も各地で様々な夏フェスが行われますけれども、皆さん水分補給をしっかりしてですね、夏フェスで倒れないように頑張ってもらいたいと思いますけれども、本日も、そんな夏にあったホットなゲストが来ておりますので、どうぞ最後までお楽しみください。本日のゲストはブラインドバードの桐島直史さんにお越しくださいました。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
というわけでですね、はい、まずはこのバンドのメンバー紹介、そして、はい、今日初めてブラインドバードを知る方もいるかもしれないので、いつどのようにして結成されて、はい、これまでどんな活動をしてきたかとか教えてもらえますか。
はい、まあ、これちょっと結構話すといろいろ長いので
全然、
まあ、多少はしょりますけど、はい、まあ、僕はあのトランスフォーマーってバンドをやってまして、はい、まあ、それ10年ぐらいかなやってて、まあ、その後にブラインドバードを組んだんですけども、
それはいつ
組んだのはね、今から3年前か4年前かぐらい、
はい、
適当な感じなんですけど、はい、で、まあ、メンバー紹介からすると、まずギターの、うん、小松優也、まあ、優也でいいんですけども、はい、これがアトミックトルネードっていうバンドで一度デビューしていて、まあ、ヤングギターとかね、そういうところで、うんうん、まあ、その時一押しされたっていうね、
はい、
今もまあちょっと乗ってたりしますけど、まあそういう、どっちかっていうとハード寄りっていうのかな、あの、
ね、
メタル寄りっていうのかな、
うちの番組にも一回来てもらったことがあると思います、うんうん、
のバンドでギターを弾いてた、うん、北海道出身のギタリスト、
うん、
で、ベーシストが、はい、これまた結構そのバンド自体はそんなにやってなかったんですけども、うん、まあ、そのスタジオミュージシャンってこれわかるかな、みんな、あの、要はレコーディングだけ弾いていたりだとか、はいはいはい、あとはライブだけ弾いてたりだとかっていうミュージシャンがいるんですけども、うん、まあ、ソロの人だったりね、うん、そういうので、まあ、近藤真彦さん10年やってたりだとか、あとは嵐だったりね、
はいはい、
うん、全然違うけどね、うちとはテゴマスだったり、うん、それから森山直太朗さんだったり、
ま
あ、彩香だったりっていう、まあ、売れっ子ですよね、うんうん、でもまあ逆に言うとそういう人には、まあ、なんて言うんだろう、こう、やっぱりちょっと自分の中での、なんて言うんだろうな、コンプレックスっていうか、こう、コンプレックスと違うな、なんかこう、あれがあって、まあ、その、自分の音楽をやっぱやりたくなるわけですよ。うんうんうん、人の音楽を弾くのはたくさんもうやってると。うんうん、だけど、自分のバンドっていうのをやりたいなっていうことで、うん、一番最初はそのベースの河野と俺が、きっかけになって始まったのが、このブラインドバンドなんです。で、またこれ、ドラマーが、
はい、
まあ、どちらかっていうと、その、まあ、もともとフィールソーバートっていうところで、
はいはいはい、
ドラマーをメンバーとしてやってたんですけども、その後やっぱり、ライブミュージシャンとスタジオミュージシャンをやってて、
うん、
まあ、ビーズだったり、
うんうん
うん、あとは何でしょうね、倉木麻衣さんだったりとか、はいはいはい、あとは、まあ、稲葉浩志くんのソロだったり、
う
ん、あと、なんだろうな、相内里奈さんとかな、
あ
ー、ガーネット・クロウとか。
まあ、うん、あの、BK ですね。
うんうん、GK と言いますか。
GKBK、うん。まあ、会社同じかな、みたいな。
そうそうそう。で、まあ、まあ、と言って、まあ、それぞれ、まあ、みんなね、うん、やってたわけだけど、まあ、比較的ちょっとスタジオ系のことが多かったんだけども、はい、まあ、このバンドを組んだきっかけっていうのは、もう完全に、なんか、高校生みたいな、組み方ですね。
うん、
もう、まあ、河野と俺はちょっとか、その、一緒に飲んでる時にやろうっていうことになって、うんうん、そっから電話して、
うん、
ポンさんにやろうぜと、
うん、
でどんなバンドなのって、じゃあちょっと CD 聞かせるわっていうのでデモを聞かせる、
もともとみんな知ってたの？
知らなかった、ギターの小松だけは知らなくて、ゆうやだけは知らなくて、
うんうんうんうん、
でそれはあの河野の友達だったんでね、うん、でギター誰、まあ、っていうかもともとギタリスト実は違ったんですよ。
あ、そうなんですか。
某ギタリストがいまして、はい、これはデビュー突然、あ、寸前に辞めるって言い出したんね、うん。デビューっていうか、まあ、うん、デビューアルバム寸前に辞めるって言い出して、
うん、
さあどうしようと。まあ、ライブはちょろっとやったけども、うん、辞めること決まってるギタリストとツアー回って、そっから活動ちょっと止まっちゃったんですよね。要は、うん、動けなくなって。だから事実上、まあ、今回のアルバムからが、本当に、
うん、
まあ、その制作段階から今のメンバーでやってるってことになるので、
うんうん、
まあ1枚目みたいな3枚目みたいなみたいな。
今までは何枚出してたんですか？
今まではね、まあアルバムで言うと2枚なんですけど、
うんうん、
なんて言うんでしょうかね。マキシというか、
EP、
うん、
5曲6曲
ぐらい入りのが1枚最初に出て、
うんうん、
アルバムっていうこの3枚目ですね。うんうん、だから、うん。
なるほど、なるほど。じゃあまあ、本格的に今からがスタートラインみたいな感じ
ですか？そうですね。なんか、うん、でまあ、本当にそれぞれの色も出て、で、今回は本当に、ミックスからマスタリングまで全部、まあ、付きっきりでプロデュースでね、自分たちのセルフプロデュースでやらせてもらったんですけども、まあ、本当に過去一番納得がいくアルバムの音に仕上がってます。
おー、うん、それはすごい、楽しみですね。
うん。うん、
じゃあ、ゆうやくんが入って、でどれぐらいだったんですか？
ゆうやが入ってだからもう2年ぐらいなのかな。
じゃあもう2年間はライブをやったりとか、
ライブをやったりとか、うんうんうん、まあレコーディングもやったんですけど、そのファーストアルバムというかね、うん、セカンドアルバムというか、
あ、それも彼は弾いてる、
それは彼が弾いてる、うんうんうん、まあ楽曲はちょっと違う人が絡んでたりもしたんだけど、それは彼が弾いてて、次の僕らのこの今回のアルバムはもう全部、はい、彼が関わった、まああれですね、アレンジとかギターアレンジとか彼もやってたり、河野がやってたりしますね。
どのようにじゃあその最初のね、最初は違うメンバーがいて、
はい、
で途中からゆうやくんが入って、
うん、
でまあアルバム一応2枚目はやっててとか、うん、バンドはどういうふうに変化してたと思います？今回その一番いいアルバムができるにあたって、う
ん、バンドとしては、まあ大体ね、うん、まあ今までこう、まあ、ソニーでやってきたりだとか、
はい、
まあ僕はソニーしかないんですけども、はい、まあそれぞれにみんな違うレコード会社でやってきたりとかってしてるんですけども、まあ大体レコード会社の人間が言うことは大体こう売れるものを作ってほしい、それはそうですよね。
まあそうだよね、ビジネスだもんね、うん、
で僕らも売れるものもちろん作りたい、うんうん、だけどこう それをじゃあ何々風にとか、まあ名前出して言えないですけども、ほにゃらら風にとか言うわけですよ。
あ、向こうからそういう指示が来るのね。
指示があったりするわけです。でまあそのほにゃらら風に作ったやつは大体良くないんですよ。
うん、
で良くないなと思いながら本人もやってて、まあ、それで売れる人もいるんでしょうけども、うん、まあ大体良くなくて、
うん、
で今回まあ自分たちで全部プロデュースということで、うん、そういった意味で言うとやりたいことがすごくやれてるっていうのが一つと、
うんうん、
あとは何でしょうね、その本当にやりたいこと重視でやったので、もうジャンルとかっていう幅にもまあ縛られず、
うん、
とにかくやりたくていいと思えるものをやろうとしたんで、うんうん、まあ、幅が死ぬほど広がったんですよ。まあ聞いていただければ分かると思うんですけども、はいはい、何これ同じバンドっていうような曲が入ってたりもするんですけども、まあそれが ある意味そのなんだろう、なんだろう、ジャンルレス、
もうすごくオリジナリティがあふれるという形ですよね、うんうん、
だからそれぞれにやりたいことをちゃんとやれているという、
うんうん、まあそういう変化が、うん、まあ、その年月をかけてできてきたってことですよね。
そうですね、うん、
じゃあこの今回出るニューアルバム、
うん、
タイトルが、
はい、
仮想粒子でいいんです
か？仮想粒子ですね、はい、
これは、このアルバムタイトルも含めてどんな内容なんですか、うん、まあ、今ちょっと話してくれましたけど、いろんな違うジャンルの曲が入ってるという、
うん、
まあ、全部で何曲入ってますか？
全部でね11曲入りなんですけども、うんうんうん、まあ1曲はあのインタルードっていうか、まあ、あの、インストルメンタルの、ね、
はいはい、
曲が入ってるんで、まあ11曲入りで1曲インストルメンタルっていうことですね。
なんかアルバムを作るときに、
うん、
じゃあこういうアルバムを作ろうというテーマとか、
うん、
構想段階でありました、
うん、これはねもう全くないんですね。まあ普通は作るんですけど、
うんうん、
まあ、こういう方向でやっていこうとか、うん、ビジョン的に、まあ、例えば仮想粒子っていうテーマがあって、うん、それに沿ってみんなでやっていこうとか、うんうん、っていうのがあるんですけど、今回はもう本当に素材を持ってきた素材がいいものっていうの、はい、例えばまあ例えが合ってるかどうか分かんないけど、うん、いいネギが取れたったらいいネギ持ってくるいいジャガイモ取れたらジャガイモ持ってくるいい肉ね、いい鹿が取れたら鹿持ってくる、うん、じゃあこれで何作ろうって言って、うんうん、まあ鍋ぐらいしか思いつかないですけどまあそういうなんか、あ、もうできてきたもので、いい材料で、
うん、
いいものを作ろうっていうことだけで、うんうんうんうん、まあ言ってみるとなんか和食洋食いろいろできちゃったってことなんですけどね、
うん、で仮想粒子っていうタイトルは なんでこれになったんですか？
これはですね、あの、まあ、本当に幅が広くなっちゃったんで、
うん、
なんかこう結構広い意味で捉えないとなかなかこう難しいなということで、うんうんうん、じゃあ今回のアルバムは物に例えたらなんだろうって考えてね、
うんうん
うんうん、ないなと思ってジャンル的にも言いにくいなって思って、
でも一応ロックはロックです
ね。ロックはロックだけどね、うんうん、まあ、メタルってとこになぜかあったりするんだけどメタル違うだろうと思う、ね、
メタルではないと思う、うん、この間ライブ見た感じでは、うん、
まあオルタナなのか何なのかね、オルタナティブっていうのはね、
うん、
形容しようがないっていうことで、うん、オルタナティブになるんであれなんですけど、まあいいや、そういうねごたごわいんですけど、仮想粒子っていうのは要は何かっていうと、じゃあ無っていうのは何なんだろうっていうことで、うん、無をちょっと調べてみたんですよ、
はい、
で、まあ、ちょっとここからちょっと小難しくなりますけど、はい、ちょっと付き合ってもらっていいですか？
はい、全然構いません。
無っていう状態を作り出すためにあるね、科学の研究所で、うん、そのある空、まあ、真空状態って分かるんですね、真空パックとか、はいはい、 それの完全なる真空状態を作っていって、うん、中の空気が全くない状態で、うん、そこに空間が空いてると、それが無に近い状態で言えますよね、
うんうんうん、
中に物質っていうかそういうものを全てない状態にした状態で、じゃあそこはどんな状態に、無に限りなく近い、無に限りなく近い状態に、うん、厳密に言うと無ではないんですけども、
うん、
限りなく近い状態にすると、うん、じゃあどうなるかってやると、まあ、普通どんな状態だと思います？
なんかぺっちゃんこっていうか、
そんなイメージですよね、うんうん、そこにはじゃあ何にもないだろうと思ったら、うん、静かな状態だと科学者は思ったらしいんですよ、そのね、
うんうんうん、
無だから、うん、すごく静かな状態だと思ったら、うん、すごく賑やかな状態だっていうわけ。これどういうことかっていうと、うんうん、どんどんどんどんその中のものっていうか空気とかどんどんなくしていくと、
うんうん、
粒子レベルでなくしていくと、はい、全部なくなったその無にかなり近い状態では物質と反物質っていうのが生まれては消え、生まれては消えっていう、そのペアで、これペアでというのがまたポイントなんですけど、男と女みたいでね、なんか物質とあるとないっていうものが、反物質だからないわけですから、が生まれて、であるってものはあるけどもないっていうものが同じ質と量だけ生まれるので、同じ質と量だけの反物質がまた同時に存在しているのでなくなるっていうのがいろんなところで起きているっていう、
へ、
不思議な気がしませんか？
不思議です
ね、うん、ないはずなのに何騒がしくなってんだっていうね、
なんか奥深いです
ね、うん、なんでなるほどなーっていう、そのなんかこうね、無に近いってことは、実は無っていうのは結構意外と騒がしい状態だったり、うんうん、無から生まれていくものもあるっていうことで ね、なんか面白いということで、うんうん、まさに今回はね、全くないところから始めたバンドなので、仮想粒子ぴったりじゃないかなっていうことで、
ほー、
う
ん、すごい奥が深いな、びっくりしましたへー、なるほどなるほど、
はい、
で、次の質問に行きたいんですけど、はい、制作期間ってどれぐらいかかりました？
制作期間、実はもうこれね、まあ、約だから、そのゆうやが加入してからコツコツ貯めてきたことものがいろいろあったんで、なんだかんだ言って2年ぐらいかけちゃったんですよね、
うん、はい、2年間ずっとレコーディングじゃないでしょ？
ずっとレコーディングじゃなくて、まあ、やっぱ最初のうちはこう、まあ、ちょっと音楽やったりしてる人は分かると思うけど、曲書いてできてっていうのを、まあ結構人によって違うんですけど、うちのバンドは結構そのある程度アレンジもこう作ったりするわけですよ、こんなアレンジにしてみようかと思ってって、曲の感じが伝わりやすいようにね、まあ、僕の場合だとベース、ギター、ドラム、ボーカルぐらいまでは作って渡すわけですよ。でそれでやって、まあ、その削っていって、これはまああんまり良くないとか、これはやりたいねとか、そういう、なんか話をしてって、結局この最終的にこの11曲に絞ったって形ですね。
でもっとあったんですか？
全然ありましたね。
何曲ぐらいあったんですか、実際に作った？
まあでも50曲ぐらいはあったんじゃないかな。
さすが2年かけてますね。50もあったんだ。
うん、まあね、その時にこうだから選んだ11曲なんで、
うんうん、まあ、内容濃いですね。
内容濃いですし、うん、まああとはまあそのなんだろう、また後からね、
うんうん、
曲っていうのは寝かすっていうのもあって、
うんうん、
まあ、別にねワインじゃないんだけども、寝かしとくと良くなったりする時もあるんですよ。
うん、またちょっと引っ張り出して
、ね。そうそうそう。だからね、この中で音楽やってる人とかいたら、あの曲は捨てずに取っとくといいよっていう、あもうダメだってね、大体捨てちゃうんだけど、それ捨てないで取っといて後で聞いてみると。これのここの部分だけいいなとかね、
あそれありますね、パーツがいいみたいな、ね、
そうそうそうそう、うんうん、広がってったりするっていう、それはねぜひ試してみてくださいね。
で、
う
ん、曲は今桐島さんも書いてらっしゃるし、他には誰が書いてるんですか、うん、曲は、
まあ主に曲を書いてるのが、僕と河野で、あとゆうやも書いてますね、
うんうん
うん、まあ、この3人が中心になって、うん、まあでも結局アレンジとかの段階ではドラマーの山口ポンさんっていうね、山口さんも加わってるんで、
うん、
まあアレンジに関してはもうブラインドバードでみんなこういう感じにやろうとか、うん、この楽曲をこうしてみようみたいな、だすごくバンドっぽい作り方ですね。
で、
うんうん、
で歌詞は全部桐島さん書いてるんですか？
歌詞は全部僕が書いてますね。
で、うん、じゃあ歌詞はどんな内容の曲が多いんですか？この
歌詞はね、まあ、まあ結構暗い内容の歌詞もありますけども、
うん、
まあね、ちょっと前のバンドもね、
はい、
知ってたりすると思うんであれなんですけど、はい、よりはちょっと明るい内容のものもだいぶ含まれてきたというか、
そう、歌詞の例えば、 いろいろあるじゃないですか、いろんなバンドって、例えば戦争歌ってるバンドもあるし、ラブソング歌ってるバンドもあるし、どんな内容とかテーマとか、もちろん曲によっても違うと思うんですけど、
まあでもどちらかというとヒューマンの部分の、うんうん、精神的な部分であったり、うん、この社会的な部分であったりっていう、うんうん、そのどっちかというと日常に近いものを書いているし、うんうん、あとは実生活だったり実体験の中で思ったことを、そのなんだろう、なんて言うんだろうな、こう全ては書ききれないというか、なんていうかな、2時間ぐらいあれば映画にできたりはできるでしょうけど、まあ全ては書ききれないので、それをこうなんだろうな、ダイジェスト的なことっていうのかな、こう、うん、ここのこの部分、ここのこの部分っていうのを、うん、まあ切り取って一曲にしていくっていう感じですかね。
なんか曲と曲でつながったりしてます？
これがね、まあ一人で書いてるせいもあるんですけど、つながってたりするんですよ、何気にね、
話がね、
うん、まあ、同じ時期に書いてたんで、だから今回のはすごくその光っていうものがちょっとテーマになってたりして、まあ光っていうのはいろいろこの、うん、希望っていうのも光に表されたり、うん、光がね、こう、
まあ、ライトも光
だし、ね、光だし太陽もね、うん、どちらかっていうとね、光がまたね、陰っていくってなるとなんか太陽が沈んでったりとか、うん、っていうのもあったりとかね、してその光だったり、宇宙、う
ん、はい、宇宙ね、
うん、宇宙っていうところが結構、まあ仮想粒子もそうですし、うんうん、意外とテーマになってたりとかっていうのがあるんですね。
なるほどな。で、歌詞を書くのって結構時間かかります？やっぱり50曲も作ってたわけですから、すごく どういう感じで歌詞って人によってももちろん違うと思うんですね。例えば書き溜めてる、昔から書き溜めてる人もいれば、パッとなんかリフを聞いて、あ、これはこのイメージだからパッて書く人もいるだろうし、
曲と一緒にね、うん、やっちゃったり、
その辺は今回についてはどんな感じでした？
今回はまあでも基本的に僕は曲線なんで、うんうん、曲ができてからそれに詞をつけるということなんで、まあ今回の場合はそうですね、すごい考えて書くか何にも考えてないかどっちかですね。
あもうイマジネーションがパーンってきたらバーってさらさらって書けるのもあったり、でまあ考えたのもあると、
うん、っていうのはなんだろうな、こうまたちょっと真面目な話になっちゃいますけど、こうなんか勢いっていうのはある、うん、あるわけですよ、うん、それはまあ楽曲でもそうなんだけど、うん、言葉でもそうで、うん、なんか小難しく考えるよりも勢いで書いちゃった方が多少意味が通じてなくても面白かったりとかする場合があるんです、うんうんうんうん、それとは逆にやっぱり緻密に考えて考えて、うんうん、あ、だからこうなんだってなった方がいいんだよっていう話もあるんだけど、まあ大体僕はでもどちらかっていうと後者ですごい時間をかけて書いちゃうんで、今回はでも、まあ、勢いで書いたのは3、4曲ぐらいかな。基本、まあ、6曲今回の6、7曲はすごい考えて書いて、
なんとなくねタイトルをつけたお話からもそういう感じもしますけどね、いろいろお調べになったりとか、
まあ、考えすぎなんだけどね、
なるほどなるほど、じゃあ、制作、実際まあアルバム制作にあたって、はい、なんか秘話などありますか？
まあ、今回のアルバムに関して言うと、まあそのレコーディングに関しては、すごくその時間をかけてできたというか、うん、まあ制作期間もそれだけ長く取った分レコーディングにもかなり時間をかけてできたっていうのが一つと、あとはまああれですね、そのアルバム制作するにあたって結構このジャケット写真をじゃあどんなイメージでやるのかとか、はいはいはい、ジャケットデザインをどういうふうにやるのかっていうので、うん、まあ前回のアルバムは自分でジャケットデザインしてたり、うん、
今手元にありますけど、うん、写真かっこいいですね。す
ごいかっこいいですよ、これ
がすごい、なんかエナジーが、
うん、そうですね、
あるというか、
うん、まあもう演奏中のやつをそのまま撮ってくれてっていう、うん、スタジオで演奏して撮ってという感じなんですけどね、まあ、よく見るとヒゲが生えてたりして、それ全員、
あ、本当だ、
ヒゲにサングラスっていう、みんなな
んかそういうコンセプトあったんですか？
最初ね、なんかね、ちょっとなんかまあ別にそんなに僕らは使わない言葉なんですけど、こう、うん、なんだろうね、レイドバックしてるみたいなことを言われたりしたわけですよ。 なんかレイドバックした音楽ですよねみたいな、レイドバックってなんだよみたいな、英語で意味通じんのかよみたいなねところもあるんですけど、まあでもそのだったらなんかこうなんだろう、ジャケットも逆にじゃあもうこんなにむっさいむっさい感じのねえだろうっていうぐらい無作しようとしたんだけど、結果意外とかっこよく撮れちゃって
あんまなんかさ、うん、表の写真パッと見たらガイタレっぽいよね、
うん、だからそうなんですよね、だからこう、うん、もうちょっともっとねそうしたかったの、 ZZ トップみたいに、
あなんかこう、ね、それはもうちょっと年取んないと難しいんじゃないですかね、なんかその渋さまでは出てないもん、
そうそうそう、うん、ヒゲだったり、うん、なんかこうちょっとむさ苦しいっていうのはだから、うん、夏に会いたくない男みたいにいたかったんだけど、
でも海外行くとそんなんばっかです
よ、そうそうそうそうただねなんかこう全然もう ヒゲとかもこれつけヒゲなんですけども、
あそうなんだ、言わなきゃいいのに
つけひげまでつけてひげ濃くしたのに、うん、全然こうあんまりむさ苦しくなんないねっていう、
やっぱり日本人だからじゃないの、
なんなんですかね、うん、結構ねだからちょっとそういった意味だと若干ショックなところはあるんですけど、ちょっと、
ね、でもいいんじゃないですか、うん、この程度で、
うんうんうん、まあ木をてらったのに、うん、あんまり面白くなかったっていうね、お笑いだとこれ反省会のやつなんですけどね
いや逆にかっこいいからいいんじゃないかな、
うん、うん、そうね、まあね、うん、だから結果かっこよくなったんでよかったっていうと、うん、あとこれデザインがね、うんうん、またそのトランスフォーマーの時代から、だからもうね、はい、付き合い的に言うと10何年だろうな、もう16、6年になる、
うんうん、
カメラマンの小松さんっていう人と、はい、デザイナーの山本さんっていうね、
はい、
人にやってもらったので、まあそのコンビネーションもバッチリ で
よく知ってますもんね、うん、ずっと見てるからいいとこ引き出すの、
うんうん、で今こう CD を買うっていうのはすごい少なくなったじゃないですか、うん、ね、まあちょっとね、僕も若い子とか、個人レッスンとかで教えてる若い子とかに、はいはい、まあ、CD 先生の CD 欲しいなって言われて、はいはい、うん、じゃ あ CD あげるってあげるじゃないですか、そうすると ありがとうございましたって翌日返されたりするんですよね、
えすごいショックじゃない
ですか、びっくりするでしょ、
なんで返されるの、
ね、あいいんだよそれあげたんだからって、うん、あいいんですマスターはとか言うわけですよ、
うん、
何マスターってって言ったら
マスターじゃないしみたいな、うん、
いやもう僕マスターあまりいらないんでみたいな、
あ要は、うん、コンピューターに入れたらもういいよってやつ、
そうそう、だから CD はマスターでね、うん、あとはもうそれ取ったら必要ないもんでデータさえあればいいっていう、うんうん、なんかお手軽になっちゃったんだけどこれはまあよくね若い人よく聞いてほしいんですけどCD ジャケットにも僕ら結構ちゃんとこだわって作ってるんですよ、
そうだね、これはそんな感じしますね、うん、
でこれはねやっぱり本当デザイナーの人とかカメラマンの人愛情を持って作ってくれてて、うん、CD がもう宝石のようになってるんですよ、
ちょっと中開けていい、
開けていいですよ、開けます、
中もどうなってるのか
みたいな、ぜひ見ていただきたいんですけど、
へえ、うん、すごいこだ、このデザインは全部お任せしちゃったの、自分たちでもある程度
こういう風にしてくださいみたいな軽くは言ったけど、
うんうん、
基本的には曲をむしろ渡して、
開かないな、
開かない、あやってくれ、
大丈夫かもしれない、大丈夫です、これどこで撮ったんですか、なんか倉庫っぽい感じだけど、
ね、そこはね、本当にあの工場の、うん、なんでしょうね、
これまた、
はい、これでいいの、廃墟の工場みたいなとこですね、
へえ、うん、そういうとこ撮影に貸してくれるんだ、
そうですね、使ってないんで貸してくれるっていうね、おじさんと CD、
あ中もいい、いいですね、
いいですよね、
うん、ちょっと目怖いけどね、
うん、中もいいし、あと CD の盤とか宝石みたいでしょ、もう、
あ綺麗ですね、
ね、これがまたちょっとそのなんて言うんだろうな、まあ表がモノクロームで裏もモノクロームを結構押してるのに、
うんうん、
中を開けると色が入ってくるっていうところで、
ね、綺麗ですね、すごく、
もうねこれでぜひね CD を手に入れ
て、ああ中も結構なって
るの、そうなんですよ、この CD が宝石みたいなら最初見た時のね、
こだわってますね、
うん、感想としては、それでなんていいものを作ってくれたんだと思って、さらにレコーディング頑張っちゃったっていうね、
あ、うん、デザインが先にできたんだ、
デザイン途中でもう上がってて、歌入れとか最後の方にやるんで、大体
お金かかってってますね、
お金かかっちゃいましたね、
正直言うとパッと見たらこれ言っていいんだかどうか分かんないんだけどさ、
そう結構ねお金かけちゃったんで、売らないとやばいっていうね、うん、分かってるかみんな聞いてんのかっていう話ですよ、本当に
これで3000円11曲で、はい、これね、まあ、いいんじゃないでしょうか、
うん、ね、うん、まあね、それでもね正直安いんですよ
ね、かけちゃった分ね、
かけちゃったんです結構、
うん、ね、かけちゃった分、だってここの なんていうの、この帯、
はいはい、
帯の裏もこんな、これ映像じゃないから見せられないんだけどさ、そうそうそう、うん、なんか緑っぽいレインボーっぽい、ね、 グラデーションかかっちゃって
細かいでしょやることが、
うんうん、
帯もちょっと捨てらんないかなみたいなね、
うんうん、ここまでかけてるの初めて見たかもしれない結構みんな帯って黒じゃん
黒ですね
黒で別にこんなレインボーとかないじゃないですか、
う
ん、
ないですよね
へ
この辺がねやっぱりねそのまあアルバムぜひその CD を買わないとわからないっていうところで買っていただきたいなと思うんですけどね
ちょっとこれ皆さん、うん、ぜひ聞いてもらいたいと思いますけど、
う
ん、
絶対手に入れろよこの野郎ね
かは刺さったトゲが抜けるのかい確実な未来はないいびつな心の中に注いでほしい見つめ合い嘘でも約束を
はいはい、もうすでにリリースされてますけど、YouTube なんかで配信されてますけど、この、ビデオはどの曲になって
ますか？ハイライトっていう曲がまず最初にプロモーションビデオで、うんうんうん、流し始めまして、はい、今ちょうどそのもうリリースした後なんで、うんうん、あのスティールっていうのがちょうど流れてると思うんですけども、はい、この2曲が、まあパイロット昔で言うとね、シングルって最近シングルはもう切らないんですけども、うんうん、まあどんなバンドって言った時に、まあ、この曲とこの曲はとりあえず聴いといてくれみたいな名刺があり、
うんうん、メイン曲、うん、
っていうのは、ハイライトとスティールっていう曲ですね、うん、
それがじゃあ、まあ、推し曲、
そうですね、はい、
なるほど。で、まあ、それを選んだと、
はい、
でこのアルバムジャケットと同じとこでその撮影したんですか、はい、場所は PV の
PV の撮影はこれでまた違って、
あ違う、うん、
それはそれであの、まあ、別にライブハウスとかを借り切って、うんうん、まあ、ほぼ普通にライブをやったっていう、
あれはお客さんがいなかったんだ、
いなかったっていうだけで普通にライブをやったっていう、でなんか、まあ、あのカメラマンの監督の人も、
はいはいはい、
まあ、普通にライブやってくれと、
うん、
で一回普通にライブやって、まあ、他にちょっとなんか他のシーン撮ろうっていう話もあったんだけど、うんうん、なんかライブだけでいいんじゃないかなっていうことで、うんうん、何回も何回も同じ曲をやらされて、うん、喉が枯れましたっていう話ですね、
はい、うん、なんかすごく勢いがある、ね、うん、PV だなと思いましたけど、でさらに、ワールドカップも終わっちゃったんですけど、
はいはいはい、
この間やってたワールドカップのコマーシャルタイアップにもなってましたけど、
はいはいはい、これもありがたいことに、なんかあのね、そのクライアントさんが気に入ってくれて、まあ、かけていただけるってことでね、うん、もっとガンガン来いよと思ったんですけどね、まあでもそこのね、さすがワールドカップ ね、
ですね、
俺たちは世界レベルなのかなっていうね日本じゃダメかななんていう話でね、うん、出てっちゃうぞっていうね、
いやいや出てかない出てかない、
まだ出てかないね、うん、
あの反響どうでした？
反響もまあ、 あのなかなかあって、うん、まあその聞く気がない人もね、うん、そのワールドカップのそのページに行くと見れたりとか、うんうんうん、聞けたりとかってできたので、まあそういった意味でと新たにお客さんがね、聞きに来てくれたりとかして、まあ本当にありがとうございましたって感じですね、
うんうん
うん、まあなるほど、今はねなかなかこうそのなんだろう、テレビでね音楽番組が減っちゃったりとかっていうのもしてますけども、うんうん、まあこういうちょっとね経済的にも元気がない時にこそ、うんうん、音楽っていうのが本当はね、うん、一番こうなんか力になるべきはずなものなんです、うんうん、それがこう元気なくなっちゃってるというのはね、いや僕らも責任感じなきゃいけない、
うん、まあ全体的ないろんなシステムが変わってきたっていうのありますよね、うんうん、
ありますね、業界全体的な、ね、
うん、アーティストが頑張ってても、うん、その環境っていうのかな、
う
ん、まあ環境に負けない風にやって
もらえたら負けちゃいけないんですよ、
うん、思いますよね。
まあね、やめるやつ多いですよ。あ、まあやめる人は別に責めるわけじゃないですよ責めるわけじゃないけども、うん、まあなんだろうな、こうその後今自分たちだけだったらそれでもいいのかもしれないけど、うん、この後にまたね、うん、それがやらないとまた一からで同じのを繰り返していっちゃうだけなので、
で環境が変わったことをうまく利用してね、
うん
うん、あのいい方向にまた、
そうですね、行ってったり、あとはやっぱり文化レベルでね、
うんうんうん、
やっぱりその音楽っていう文化が日本はやっぱりちょっとね、うん、歴史が短い分若干なんて薄いんですけども、
うん、
まあでも日本ならではの音楽ってないかっていうとあるんですよ。
ありますね、
うん、これはやっぱ で日本人の音楽でいいよなっていう、うん、でこれが海外に受けてるっていうものも実際あるんでね、だからまあアニメが今ねすごいなんか、うん、世界に認められているけども、うん、日本の音楽っていうのもなんかこう日本だけじゃなくてね、うんうん、海外にも発信していけたらいいですよね、うんうんうん、っていうことですよね。
ここ最近はちょっとずつ増えてますね、
うん、そういうのね、うん、そうですね、うん、
であとはワンマンライブも含め、
はい、
全国ツアーが今月から明日から、
はい、明日からで、
はい、
8月の2日はもう名古屋ですね、これ名古屋の栄タイトロープっていうところであるんです、
はい、
これも開演が、まあ、6時半からぐらいなんで、
はい、
それから8月の3日、
うん、
これがね、大阪の梅田のねゼーラっていうのかな、 ZEELA、 これなんて読むの、 ZEELA、
ゼーラだよね、
ゼーラ、梅田ジーラ、うん、まあ、ジーラでいいんでしょうねきっと ね、
うん、ね、
まあ、そんな感じみんなね、うん、今アルファベットも言ったからね、
うん、
これはねスタートがすごい早いんですけど、
はい、
オープンが3時半で、
それ何曜日なんですか
日曜日なんですけど、はい、スタートが4時、
はい、
でまあ僕らが出るのは まあまあ出るのがこのバンドが多いので、はい、僕ら出るのはまあまあ夕方寄りだと思うんですけど、はい、まあ近くなったらこう近くなったっていうか明後日か、うんうん、ホームページ見ると時間が出てると思います。
それいいですね、
はい、うん、なのでまあちょっと時間がねあんまないっていう方は、ホームページ見て、はい、その時間合わせて来てくれるといいかなと、うん、それからちょっとここを一番押したいんですけども、
はい、
なんとワンマン僕ね個人的に言うと、うん、今年でデビュー20周年なんですけども、
おめでかなりキャリア実は長いですおめでとうございます。
ありがとうございます。20周年泣かず飛ばず諦めないっていうね、だけども、まあ、久々実は久々で、うんうん、トランスフォーマーの時に、ライブワンマンやってからブラインドバードでは一回も多分やってない、初ですね多分。
へ、
初ワンマンを、はい、8月の10日、はい、目黒じゃないですね、目黒のね、うん、6名館でライブやるんですけど、ここがまたポイントで、はい、なんとチケットが1,000円。
え、なんでそんな安い、
ね、安いでしょ、
ね、なんかアメリカみたい
でしょ、
うん、それ行きやすいよ
行きやすいよね。こんなこのバンドどんなバンドかなって思っても、うん、ちょっとね、5000円とか3500円とか4000円
ってちょっと遠いよね、
うんうん、なんかまあそこまでしてって思わないけど、
だって1000円だったら一緒に、うん、あ、じゃあ CD 買えるじゃん残りで。
そうそう、そこなんで今いいこと言った。今なんて言いました、一緒になんですか、
CD 買える
よね、そういう狙いなんですよ。
じゃあさ、うん、はいはい、チケットにプラスチケットを分けて、うん、CD 付きのチケット持っちゃえば
ね、それもいいと思うんですけど、うん、それは初めて来る人のために優しく、
うん、あ、ま、2パターン2パターン、
うん、チケットを買って入って中で CD 買えるよねっていう、
うん
うん、っていうことで安くしてるわけです、うん、だから普通に考えたら、うん、1000円なんかではまあできるわけないんですよ、大赤字ですよ。
だよね、はい、大丈夫なの？
ダメですよ、だから CD が売れないともう大赤字だよっていうのをみんな分かった上で、うん、来るよねっていうことですよね。
すごい、はい、すごいバンドだね、はい、結構ね日本に帰ってからいろいろライブ行ってますけど、はい、初めてかも
ですよね。
だって正直言うとさ、うん、日本のライブのチケット出し高いと思うね、ライブハウスで大体3000円ぐらいするでしょ、
うん、3000円ぐらいしますね。
で、うん、アメリカ行くと大体さ15ドルとか20、高くても20ドル、
まあ、2000円ぐらい、
うんうん、ライブハウスレベルだと、ね、ライブハウスで、まあ、例えばすごい有名な人ね、
はいはいはい、
でもちっちゃいところだと25とかかな。
ああ、なるほどね。
だからそれより安いじゃん、
う
ん、
そうですね、1000円だから、まあこのまあ金儲けでやってないんで、
まあそうだね、どんなもんかお披露目というか、
う
ん
う
ん、
そうそう、
リリースパーティー的なこともやるんでしょ。
そうそうそうそう、うん、まあ今回はレコ発ツアーということもあるので、うん、やっぱ CD を買ってほしい、まあ、レコ発って今レコードって言わないんだよね、 CD だよね、うん、
まあ、CD リリースパーティーみたいな、ね、
リリースパーティーね、だからもうだからそのぜひ、CD を手に入れてほしいということで、ね、価格を下げて、でこのブラインドバードを知らないっていう人は CD 買わないでいいから、まずはね、
まず見てねって、
まずこうね、うん、その YouTube とかで見てこんなんで、あ、ちょっと気になったなと思ったら、まず6メーカーにライブ見に行ってみる。1000円だからね、うん、
そうだね、
中学生でも払えるよ、ね、うん、ちなみにね、僕が今教えてる中学生は自分のお小遣いで来るって言って、可愛いね、
可愛いね、
可愛い可愛い、なんで、何言ってんだかよく分かんなくなってきたけど、まあだからそのね、ぜひ見に来てその CD を手に入れていただきたい。
じゃあちょっともう一個聞きたい、そう、はい、ライブやりますよね、はい、ライブの構想とかどんなんかもあります、このそこに向けてこんな感じの構想があってこんな感じやろうと思ってんだよとか。
ですね、うん、まあ今回まあちょっとね、CD とかそういうところにも書いてありますけど、まあ実は実力派ミュージシャンなんですよ、
正直言って、うん、まあ私はこの間ライブ見ましたけど、うん、すっごいよね、グルーヴもそうだし、エナジックもそうだし、迫力満点で、久々になんだろう、爆音のなんかすっきりしたライブを見たなっていう感じがしましたけど、
でまあそれぞれにまたちゃんとうまいんですけど、それぞれにまあジャンルは違えどそれぞれにうまくて、でだからうちのバンド見て面白いなってきっと思うのが、もともとロック畑じゃなかったベーシストだったりとか、まあ、ロック好きなんですけどね、まあ、結構仕事ではそういうロック畑じゃなかった人間と、なんかちょっとメタルチックなドラマーと、メタルチックなギタリストと、どちらかっていうとなんかオルタナが好きそうなボーカルとっていうのが、それぞれにやってるのに、音楽っていうのはその技術っていうのはそういうところで発揮されるんだなって、いろんなあれであったとしてもそれぞれにその自分がありつつ、音楽として成立させていくっていうね、それがなんかブラインドバードの醍醐味なんじゃないかなと、
うん、それぞれの良さが全部出てますよね、うんうん、
で、まあ、今回はワンマンということもあって、はい、まあ、ギターソロコーナーがあったりだとか、はい、ドラムソロコーナーがあったりだとか、はい、ベースはソロ大嫌いだっていうから、まあ、やらないんですけどそこまで言わなくてもいいだろうって話なんですけどなんでベースがソロやんなきゃいけないんだって怒り始めたんでやめたんですけど、はい、僕嫌いじゃないですけどね、ベースソロね、あのバンヘレンのね、うん、アンソニーとかも嫌いじゃないですけど、うん、まあがあったりだとか、あとアコースティックっていうのは意外とね、はい、
アコースティックもやるんですか？
やるんですよ。あのベースがアップライト弾けたりだとか、まあ、結構ねうまいんで実際本当に、うんうんうんうん、でまあアコースティックとかってなるとドラムもアコースティックなバンドをね、うん、近藤房之助さんとかもやったりするので、なんかじゃあアコギもやろうかってことで、そのアコースティックな部分であるとか、うん、まあ、あとちょっとジャムセッション的なニュアンスというかな、即興的なニュアンスというか、うんうんうん、そういうのも今回のワンマンならではで、やってみたいなと思います。
じゃあ結構あの映画じゃないけどストーリー性があるというか、抑揚があるというか、そういうライブになりそうな感じですよね。
そうですね、もうだスケール感はすごいあると思いますし、まあ今回のアルバムは全曲やりますし、
じゃあまあできればアルバムを最初に買って予習してきた方が分かりやすいね。
ぜひまあそうしていただけるとアルバムが3倍も4倍も楽しめるかなという、うん、ライブだとこうなるんだっていうふうにね、またちょっと違う風にアレンジをしてますんで、はい、
なるほど。じゃあ、ぜひ皆さんそんなブラインドバードの、ツアー、そしてワンマンに足を運んでいただきたいと思いますけれども、最後にじゃあリスナーの皆さんに締めとしてメッセージをお願いします。
はい、はい、まあブラインドバードまだね、言ってもまだ3歳ぐらいのね、まあ、まだ坊やなんでございますけどもね、まずはライブに来ていただいて、どんなバンドだバンドかっていうのね、これね、あの東京の人はね、8月の10日大阪近辺の人は8月の3日、ね、名古屋近辺の人は8月の2日、ね、そこら辺でライブに遊びに来ていただいて、ね、で、まあ、このバンドを気に入ったってなったとしたら、うん、そこからよくライブを遊びに来てもらったり CD を買ってもらったりしたいかなと、うん、そう思っておりますよということで、ライブでみんな会いましょう。
はい、どうもありがとうございました。本日のゲストは、はい、ブラインドバードの桐島さんにお越しくださいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。今月のサンセットロック、番組では皆様からのメッセージ、質問やリクエストなどありましたら、番組宛にメールで送ってくださいね。お相手は塩見さやかでした。